はい、
はい、慶応ガレージです。はい、というわけで今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今週のテーマは、はい、所有バイク紹介。
お、
はい、
ついに二人揃ってバイク所有することになりました。
なりましたね。いや、うん、まあ、俺も買ったんですけど、
はい、
グラスラッカーを買ったんですけど、うん、
はい、
これ何を紹介するの？
分かんないですいやいや、買ったよっていう報告を。
そうそう、で買って、で、まあまあ、もちろん中古で買ったんですけど、
はい、
まず乗ってみた感想言っていいですか？
はい、
ハンドル幅超広い。
広いっすよね、うん、アップハンデ。
そうそう、でもう本当に公道をバイクで乗るの久しぶりだったから、うん、1日2日ぐらいはね、もうすり抜けとか絶対無理で、うん、渋滞の中走ってました
ね。あ、でもそういう乗り方の方が俺いいなと思いますけどね、うん、
ちょっとね、今までほらバイクとか乗ってた時は、まあ、若かった時もそうだけど、通勤とか、
うん、
わりかしこう急いで乗ることが多かったんですけど、うん、なんかね、心に余裕ができたのかなんか知んないけど、
はい、
あと車に乗ってる時間が長かったのかもしんないけど、渋滞にちゃんとなんていうの、はまるっていうか、う
ん、甘くじゃないんですよね、
うん、あ、そうそう、俺いけるわってたまに思うんだけど、うん、まあ並んでてもいいかなみたいな、
そうそう、なんかこの大人の余裕っていうんですかね、
うん、
出てきますよね。ビビってるわけじゃないですよ
ビビってるわけじゃないの
すり抜けビビってるわけじゃないですよ俺も買ったんですよ。
ですね、
はい、今まで散々忍者 900R GPZ900R はどうのとかね言ってはいましたけども、
はい、
買いました
いや、何買ったんですか？
忍者の250。
あ、
下忍ってやつですよ。
下忍ね
下りましたよ群馬に下りましたよ
どうですか？
あ、バイク自体は正直面白くもないバイクなんですけど、やっぱかっこいい、見た目がかっこいい、
はい、
もちろん250なんでチープな部分もあるんですよ、
うん、
リアタイヤが細いとか、
はいはい、
メーター周りはかっこいいんですけども、そこから下を覗いた時のあのスカスカ感、
うん、
とかいろいろあるんですけども、うん、まあ、全体的にかっこいいですね、
うん、
で今までほら SR 乗ってたじゃないですか、
はいはいはい、
でまあよくね、忍者の250とかその250クラスはパワーもないし物足りないよって言われるんですけども、うん、SR に比べて全然速いあと振動も少ない。
あ、それはそうですね。
でちょっとまだね、鳴らしの段階なんで、
うん、
ね、そんな全開はしてないんですけども、それでも高速乗った時に友達の SR と一緒に走ってたんですけども、
はい、
もう全然 SR なんかついていけないぐらいの
あ、でもなんか 軽さっていうか前に進んでる感が、
そうなんですよ、ね、で一応カウルもあるんでなんか若干楽だなっていう。 あれ250で十分です。
でもね、普通に走る感じで言ったらでも十分ですよね、
うん、十分、ほんとそう。やっぱね、やっぱリアタイヤがいまいち、
うん、
納得いかないなっていうのはあるんですけども、うん、まあまあまあ、その辺のね、チープさもやっぱ250って大切なのかなって思いながら、うん、
新車で買ったの？
まあ16年モデルなんですけども、
あ、新古車みたいな、
うん、500キロしか走ってなかったんですよ。
あ、
うん、でそれで買って、まあ値段も本当は新車買おうとしてたんですけど、
うん、
ね、ちょっと探してたらそんなのが出てきたからそれでいいやと、
うん、
新車買おうと思ってたやつが、うん、グラフィックっていうんですか、デカール、
はいはい、
がちょっとね、やんちゃな感じだったんですよね派手な、
そうじゃない
ってこと、そうそうそうなんか忙しい感じのカラーリングで、まあ、かっこいいなと思ったんですけど、俺これ長く乗れないなっていう感じので、他のとこ行ったら、うん、そのダークグレーって言うんですかね、
はい、
カーボングレーか、うん、カーボングレーっていうのがあって、
カーボングレー、
うん、カーボングレーっていうのかな、まあ、基本黒、
あ、
うん、あ、これ落ち着いてていいやと思ってそれを買ったんですけど、いいですよ、忍者
おすすめ
おすすめ、 ある程度年いった人、うん、40、30代半ばから40代ぐらいのいいですよ。昔やっぱレーサーレプリカとか、
はいはいはい、
好きだったじゃないですか。
はい、そうです
ね。俺なんかまああの NSR だのなんだ TZR の250後方排気だの、
はいはい、
CBR の WR とか乗ってたんですけども、やっぱその辺好きだった人たちはのいいと思います。
多分若い時にそういうの乗ってて、はい、もうその40過ぎて、そうそう、もう落ち着いたけど、そのでっかいのもあれだし、うん、にね、車検ね、二班でいいやって感じの人がみんな買ってるのかな。あと若者向けとか、
若者、そうですよね。でほら、もうセパ班だし、うん、ちょっともう乗れないよなって思うじゃないですか、
はい、
でも今出てるその忍者とか、うん、それこそ R25 とかですか、うん、いやポジション全然アップ班と変わらないですよ。
やっぱそうなんですか、
うん、ほとんど変わらない、まあ、若干やっぱ絞ってる感じはあるんですけども、うんうんうん、まあその辺はまるでね、
そうだから写真とかで見ると、うん、割となんていうの、その昔のレーサーレプリカみたいなポジションなのかなと思ったんだけど、
いやもう基本的にはネイキッド乗ってるのとそんな変わらないです。もうあとうちらぐらいの年齢になれば、うん、どのバイク乗っても疲れますから
そうなんですよね、
うん
、うん、
だからやっぱその辺のね、うん、レプリカ、レーサーレプリカとか好きだった人たちはおすすめです。
あ、なるほど。いや売れてる理由が分かるなと、
うん、
っていうかまさか買うと思わないからさ
俺ですよね
そう、
あのね早いんですよ買うときは
あのジェベルがさ、うん、ジェベル買ってあれどのくらいですか。
ジェベルね買い戻してから実質乗ったの1回
あ俺びっくりしちゃって、それも
違うなってあこれやっぱ俺には違うなと、そう手放した時も多分その感覚で手放したんですよ最初、うん、でそれを戻ってきてまた同じ感覚で手放しちゃうから
たまにね、
うん、
所有したくなるっていう、
そうそうそうそう、で多分もう一回ぐらい買いますよでその時にもう本当バイク1台にまとめたくて、
うんうん、
あのまあ SRなんだ3型はもう知り合いにもう売ってたんですけども、うん、1型残ってて、うん、あと RZR も残ってたんですけども、うん、それも全部まとめて、うん、処分して、
うん、RZR 欲しかったよ。
そう RZR なんで売っちゃったんでしょう
だって今あれ買い戻すって結構大変だと思います。
大変ですよ、もう値段もえらいことになると思いますよ、うんうん、いやすげえ調子良かったんですよ俺、キャブも変えたりとかして、
あっていうかじゃあそれ忍者あれじゃないですか、インジェクション、
あインジェクション、ね、インジェクション最高ですよ今まで乗ってたバイク何だったんだろうって
そうだな、
そうまずまあ当たり前なんですけどキックいらない
ああまあそうですね、
でもちろんキャブ調整いらないですからね、
あ
で寒いからといってかかりづらいとかないですからね、まあまだ冬とか乗ってないですからね、うん、あなんかね、まあ、キャブわかるんですけどキャブの良さでキャブの方があのカスタムの幅とか調整の幅とか広がるっていう人いるじゃないですか、
うんうん、
まあ自分でやる人はいいですよ、絶対いじらない人がそれ言うんですよ。
ダメですね、
うん、キャブの乗り味とか持ち味はその、うん、なんだろう、ちょっと天気によって変わる曖昧さとか、
うん、
いやそれもうないもうインジェクション一回乗ってみって思いますもん、
ね、本当ね、うん、しょうもないなんかゴミの詰まりでいつもさ、オーバーフローしたりとかさ、
あのあとインジェクションの場合は壊れたら丸ごと交換でしょって言いますけど、うん、おそらくですけどキャブより壊れる可能性少ないと思いますよ。
あでもそうですよね、うん、ただ多分あのコンピューターの部分だと思うんですよね、
うん、そうそうそう、
でもコンピューターの部分壊るね、
あと多分ね中古パーツとかも山ほど出てますから、いくらでもなんとかな、何とでもなりますね。今まで本当何だったんだろうって思いましたねいや俺も正直その、うん、新しいバイクって若干抵抗があったんですけども、はいはい、インジェクションですよ新平さん、インジェクションですよやっぱ
いやあのねグラストラッカーにもインジェクションモデルがあるんだけど、うん、俺が買ったのは初期型のタブレットのやつなんだけど、やっぱりインジェクション結構かかり悪いんですよ。
そうですよね、うん、やっぱね単発で、ね、しかも鈴木のあの方はそうですよね。
そうであのね今タンク変えてあって、うん、あの 燃料コックンとかちょうど、チョークに当たるんですよね、うん、でチョークが目いっぱい引けないから、
ああ、そっか、若干じゃタンクずらさないと、
ね、なんかね、そのコックの位置が、はい、なんかノーマルタンクと違う位置についてるやつついてるんで、どうしても当たっちゃうんですよね。
ケツの取り付けあるじゃないですか、うん、タンクのシートの下に多分かぶってる、はい、そこになんかスペーサーかましてあげると若干ケツ上がるんじゃないですか。
いや、なんかね、ちょっと後で見てくださいよ。
あ、はいはい、
なんか絶妙なところにあるんですよね。
あれね、チョーク引けないときついですよ。
いや、この時期でエンジンかかりづらいから、うん、これ冬かかんねえだろうなと思って。
多分、あとキャブを一回掃除した方がいいと思います。思い切ってFCR とか突っ込んでみるとか。
だからそうなってくると、うん、大げさになってくるんじゃないですか。
大げさになります、なります。あと、うん、ノーマルマフラーでもしかしたら、ああじゃないや、ノーマルキャブですよね、
うん、
であのマフラーがもしかしたら合ってないっていう可能性も、うん、
あでも一回エンジンかかって、うん、もう走るとすごく調子いいんですよね、
うん、そう出だしなんですよね、うん、結構調整で、調整というか掃除でなんとかなる可能性も。
インジェクションいいなと思って。
インジェクションがねいいです。考えた人すごいと思いますね、うん、まあ、バイク自体は本当普通のバイク、面白くもなんともないバイクなんですよね。なんかね乗ってる感じが、昔あのディバージョンっていうバイク持ってたんですよ、うん、ヤマハの400の、
はい、
それとなんか似てますね。あれは4発だったんですけども、あなんかスムーズに回るな、
うん、
でもうん、まあこんなもんだよねっていう。
じゃあ今度一緒に走りましょうよ。
そうなんですよね、うん、本当は今日ね乗ってきたかったんですけどね。
朝雨降ってた
んですよ。出だしが雨で、まあ、晴れるのなんとなく分かってたんですけども、
出花をくじかれるみたいなね。
言ってもまだほぼ新車みたいなもんじゃないですか、
うん、
ピカピカなんで雨はちょっと。
意外と中汚れますからね。
そうなんですよね、うん、カウルついてると掃除も大変ですからね、うん、だから最近ほら新平さんツーリングとか、
うん、
よくそのポッドキャスト界隈の人たちと行ってるじゃないですか、うん、
はい、
一度は行ってみたいなと。俺も
あ、なんか9月に旅バイク祭りがあるらしいですよ。10月だったか9月だったか。
10月はほら乃木坂さん。
そうかそうかそうか。9月のいつだったかな、ちらっと見たんだけど、うん、
そんな大げさなやつじゃなくてもいいんで、その何人かの人とこう。
俺でもね、うん、思ったのは、うん、大勢の人数と走れないなと思って。
あ、
なんかみんなであのツーリングみたいなのあるじゃないですか、
はいはいはい、
あの中に多分入れない感じがするんですよね。
自分のペースで走りたいっていう、
そういう感じですね。
俺もそこですね。あれよく隊列組んで走れますよね、
うん、
まあ、慣れなんでしょうけども、
はいはい、
無理だな。なんかその周りに合わせたアクセルワークですげえ疲れそうな気がする。
疲れそうなんですよね。
だったら俺一番ケツ走りたいです
で急にいなくなる。
そうそう、急にいなくなるし、多分そんなほらバイクそこまで慣れてるわけじゃないから、
はい、
その合わせるとこう前に行きすぎたり後ろに行っちゃったりで、後ろの人たちにすげえ迷惑かけそうな気が。
一定して走れないってこと
ね。だったらね、それこそもう昔うちらがやってた、なんだろう、キャノンボール方式の、
うん、現地集合、
現地集合、
現地解散、
解散みたいな。
それでいいような気がしますけどね。
中継ポイントはここですぐらいの、うん、やつでやりたいですね、
うん、そうなんですよね、まあ、みんなで、まあ、走るのも楽しいんでしょうけど、
うん、あとバイクほら大きかったりちっちゃかったりで、
あそうですね、
いろいろあるじゃないですか。大きい人たち合わせるの大変ですよね多分ね、うん、そうだもんで、あのまあそんな大げさなのじゃなくていいんで、
ライトなやつ
行きたい、ライトなやつ行きたいですよね。ちょっと関東圏の人たち、それこそ東京あたりの人たちで行けそうな人いたら、うん、あとなんかあんまり怒らないような人。
怒る人いるから。
いないと思うんだけど。なんか俺ほんと途中で消えちゃったりとか。
あ、なんかね急に寄りたいところとか出てくるんじゃないですか。
そうそうそう。 そういうのに寛大な人たちって寛容な人たちが、
はい、
いいな。
じゃあ、所有バイク紹介でした。